はい、こんにちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はアメリカで公開されたばかりのグラインドハウスという映画を紹介します。これはクエンティン・タランティーノ監督とロバート・ロドリゲス監督の合作でですね、あまりにも無茶苦茶な映画なんで日本での配給がまだ決まってません。もしかしたら見れないかもしれません。ということでグラインドハウスなんですけどもね、これはねクエンティン・タランティーノ監督と、ロバート・ロドリゲスっていう、まあ、このオタクコンビがですね合作っていうか、まあ二人が一本ずつ撮って、こう、二本立てで公開してるんですね。で、まあ、アメリカで先行ロードショーやってましてですね、先行オールナイトやってまして、まあ、ものすごい盛り上がりでですね、もう大変なことになってましたけども、ちゃんと劇場に看護婦さんいましたね。この手の映画はですね、昔からあまりにもショックなので、気絶者が出た時のために、看護婦を映画館に用意してますって言って、まあ、全然看護婦じゃないインチキな人が、看護婦の格好して、劇場にいる、雇われてるんですけども、この日もですね、ブロンドの美女がですね、まあ、丸出しで、足丸出しのとんでもないナース服着てですね、劇場にいましたけれども、で、このグラインドハウスっていうのは一体何かっていうとですね、グラインドっていうのは腰の動きですね、なんていうか、下からしゃくり上げるように動かす、この腰の動きですね。それでまあ、ストリッパーの人がですね、こういうダンスを踊るわけですけど、それでグラインドハウスっていうのは、ストリップ小屋みたいな意味があってですね、で、もともとアメリカ映画っていうか、まあ、日本もそうだったらしいんですけど、こういうなんていうか、ゲテモノ映画っていうのはストリップ小屋でですね、上映してたらしいんですね。ロバート・アルドリッチ監督のキスで殺せって映画もですね、日本ではストリップ小屋で、ストリップの合間にですね、上映されたらしいんですけども、ですね、それ1960年代の終わりから70年代にかけてですね、グラインドハウスはもう一つ別の意味を持ってくるんですけれども、この頃ですね、アメリカの映画産業っていうのはもう崩壊するんですね。で、まあ、ハリウッドって、っていう、まあ、映画会社がいっぱい集まってるところの、どの映画会社も、すべての映画会社がですね、倒産、寸前か倒産する状態になりましてですね。で、映画館に誰も客が来なくなるわけですよ。で、そのですね、なんていうか、街の、繁華街にある映画館がですね、まあ、商売できなくなってですね、その安っぽい映画、ポルノまがいの映画とかを、こう、3本立てでダラダラ流すということになってくるんですけど、それをグラインドハウスっていう、その3本立てをですね、ぶっ続けで上映するんですね。それで、間に休みを、休憩時間を入れないで、ダラダラダラダラ流しっぱなしにするっていうやり方がありまして、クエンティン・タランティーノが、1963年生まれかなんかなんで、彼は僕と同じ世代なんですよ。で、その、小学校の頃に、その、いわゆるグラインドハウス、その、街の昔からあった映画館が、ゲテモノ映画しか上映しなくなるっていう状況を、まあ、知ってるわけですね。で、僕もギリギリでそれにもうぶつかってるわけですけれども、で、グラインドハウスってものは実際にどうだったかっていうのはですね、1970年代の初めのですね、映画を見ればわかるんですけど、一番よくわかるのはタクシードライバーですね。はい。これは1970年代半ばのニューヨークで撮影されてるんですけども、42nd Street、42丁目って言われてるですね、タイムズスクエアからちょっと南に行ったところのですね、東西に走る道があるんですけども、そこが昔は目抜き通りだったんですよ、ニューヨークの。で、タイムズスクエアの下のあたりはミュージカル劇場とか映画館がいっぱいあって、それもすごく大きな高級なですね、アールデコ調の巨大な映画館がいっぱいあったんですけれども、それがもう錆びれてしまってですね、もうポルノ映画とかですね、そういうゲテモノ映画を3本立てでぐるぐるぐるぐる回す映画館ばっかりになってるんですね、その当時は。で、まあ、タクシードライバー眠れないんで、ロバート・デ・ニーロはその夜中にそこ行って、もうずっと朝までですね、ポルノ映画を見てると。で、70年代のグラインドハウス映画にどんなのがあったかって言って、まあ、いくつか例を挙げますとですね、例えば、処刑軍団ザップって映画ありましたね。これは、チャールズ・マンソンのマンソン一家みたいな連中がですね、狂犬病にかかって、まあ、もともと狂犬みたいな人たちなのに、さらに狂犬病にかかってですね、人間を殺しまくるっていう、まあ、ちょっとゾンビ映画に似たものですね。はい、ゾンビみたいになっちゃうわけですから。で、あとですね、悪魔の餌食ってなりました。これはまあ女の子はですね、なんか森かなんかにキャンプに行ったらですね、その変態野郎たちにですね、レイプされて、でその後女の子はですね、自力でその変態野郎たちをですね、一人ずつ皆殺しにしていくという映画なんですけど、これ、ランボーに似てますね。はい。これのですね、この悪魔の餌食の下品じゃないバージョンでウィークエンドって映画もありましたけど、まあそういう映画ですね。で、あとはですね、日本の映画でですね、子連れ狼、三途の川の乳母車って映画もですね、グラインドハウスで上映されてたんですね。これも、なんていうか、まあ、スプラッタ映画でものすごい血が出ますから、キルビルの元になったと言われてる、まあ、噴水のように血が出る盾が面白い映画ですけど、これもグラインドハウス映画として上映されてますね。あとはイタリア映画で、ルチオ・フルチ監督のですね、サンゲリアとか、これもグラインドハウスで上映されたやつですね、アメリカでは。日本語タイトルはサンゲリアですけど、本当のタイトルはゾンビって言うんですけども、あの手のイタリアゲテモノホラーですね、ドクター・ブッチャーとか、あの辺がまあ、グラインドハウスで上映されていたと。 まあ、要するに血がブシュブシュ出てですね、内臓がベロベロ出て、それで女の人のおっぱいとかですね、お尻とかいっぱいバンバン出ると。で、車が出ると爆発するみたいな。まあ、僕もそういうのばっかり見てたんでね、ものすごく頭が良くなりましたね。はい。で、このクエンティン・タランティーノのグラインドハウスっていうのはですね、クエンティン・タランティーノはその頃のグラインドハウスの映画のポスターが大好きでですね、いっぱい集めててですね、それをまあ、ロバート・ロドリゲスがたまたま見て家に行った時にですね、で、いいじゃんこれとか言って、俺たちもこういうの作ろうよということで始めたと。で、ロバート・ロドリゲスはですね、ちょっと若くて、そのグラインドハウスの時代は知らないんですけども、ビデオブームで見てると思うんですよね。で、まあ、昔のゲテモノ映画って懐かしいよね、今なくなっちゃったよね。じゃあ、やってみようかってことで、二人でやったのがグラインドハウスなんですが、この映画がですね、なぜ日本で公開されないかと言いますとですね、これはミラマックスという会社がですね、ディズニーの子会社だったんですけども、そこがディズニーと喧嘩しまして、で、別れて、その社長のワインシュタイン兄弟がですね、ワインシュタインカンパニーっていう別の会社を作ったんですよ。で、そこで、まあ、クエンティン・タランティーノは、そのワインシュタインに育てられた男で、ロバート・ロドリゲスもそうですから、そのまあ、兄貴って感じでワインシュタインについてったんですけれども、このワインシュタイン兄弟ってのはまあ非常にアコギなですね商売人でですね、まあ、一番ひどい例はですね、キルビル事件がありますね。このキルビルっていうのはそのギャガっていう日本の映画会社にですね、まあ、こういう映画を作るからお金をくださいって言ってお金をもらってたわけですけれども、で途中でですね、長くなりすぎたんで2つに分けると言い出したんですね。2つに分けるから日本分の金をくれって言ったんですよ。で、日本分の金を踏んだくったんですよ、キルビル1と2でね。でもこれよく考えるととんでもない話で、その制作費はだって1本分で制作してるんだもん。それでもってたまたま2つに分かれたからそれを2本で売るって、それただの丸儲けじゃないですか。でもね、お金払わないって言うと、じゃあこの映画やらないよって言われるから、しょうがないからギャガは払わざるを得なくなっちゃったというね。で、まあギャガはそれですごい大損してるわけですけども、で、まあワインシュタインっていう人はそういう人なんですよ。まあ顔見るとただのヤクザですけどね。はい。でですね、まあディズニーと仲悪かった件というのはまあもう一つありまして、ワインシュタインの弟の方がですね、ディメンションという映画会社やってるんですけども、これがまたゲテモノ映画ばっかりやってるんですよ。で、もともとワインシュタイン兄弟っていうのは、バーニングっていうバンボロっていう殺人鬼がですね、植木バサミで人の首をちょんちょんちょんちょん切るというですね、どうしようもないスプラッター映画から映画の業界に入った男たちなんで、まあ、ゲテモノ映画とか、ホラー映画大好きなんですね。で、ディメンションっていうのはそのゲテモノ映画専門の会社だったんですけれども、それがですね、まあ、ゲロゲロの映画ばっかり作るんで、そのディズニーってのはもうお子様向けのですね、ご家族揃ってっていう映画会社ですから、まあ、とんでもない映画ばっかり作りやがって許せねえって感じで、ディズニーの社長のマイケル・アイズナーっていうのがめちゃくちゃ怒ってですね、ふざけんじゃねえと、こんな下品な映画作るなって言って怒って、だんだん仲悪くなってってですね。で、まあ、そういうことをずっと喧嘩し続けてましたんで、もうきっぱり別れると。で、別れたのはいいんですけれども、別れて独立してからですね、ワインシュタイン兄弟の映画当たんないんですね。どうも商売はうまくいかないと。で、そういう状況でもうタランティーノとですね、ロドリゲスはもう弟分でついてきてるから、もう頑張って映画作ってくれって言って作らせたわけですけども、それがグラインドハウスでね、これ最初ですね、タランティーノとロドリゲスは1時間ぐらいの映画を1人ずつ作って2つ合わせて2時間で上映するって言ったんですよ。ね。で、だったら別に普通じゃないですか。ところが出来上がってみたらそれぞれがですね、90分ぐらいになっちゃってですね、合計すると3時間を超えるんですね。で、3時間を超える映画を売ろうったってこれ売れないですよ。どうしてかというと、劇場で上映しようとすると3時間超える映画だと1日せいぜい 2回か3回しか上映できませんからね。で、これではもう全然映画館儲からないから欲しくないわけですよね。こんな3時間とかいう馬鹿げた長さの映画をね。で、もう一つはその、このワインシュタイン兄弟はこれをですね、海外に売るときにですね、要するに本当は1本の映画なのに2本立てだから2本分のお金で買えっていうふうに言ってるんですね。それはねえだろうと。これ2本まとめて上映するための映画なのに、なぜ2本分の値段で買わなきゃいけないんだよってことで、まあ、海外の映画会社はみんな困ってですね、日本以外でこのグラインドハウスを買った国ではですね、1本1本別々の映画として上映せざるを得ないと。要するにそれで入場料を2倍取るしか、採算を取る方法はないんですね。で、日本の方もですね、まだセールスかけててですね、いくつかの映画会社が、まあ、交渉してると思うんですけれども、まあ、そういうアコギなワインシュタインですからね、いろいろ吹っかけてきてですね、多分2本立てのまま公開することは不可能だろうと、日本でも、と言われていますね。もし2本立てで公開するんだったら入場料2倍取るしかないわけですね。まあ、それがグラインドハウスっていう、なかなかとんでもない映画ですけども、はい。で、映画そのものはですね、グラインドハウス形式で、この2本の間にですね、予告編が入るんですけれども、まあ、見に行ってみました。 はい。とにかく劇場はみんなですね、こう、オタクばっかりでした。はい。どうしようもないオタクばっかりです。まあ、だいたい黒い T シャツを着てですね、ホラー映画の T シャツですね、ゾンビとか書いてあるのを着ててですね、まあ、めちゃくちゃ太ってるかですね、めちゃくちゃ痩せてるかですね、どっちかでしたね。はい。で、まあ、あんま人のこと言えないんですけど、グラインドハウスははっきり言ってですね、大爆笑でしたね。もうめちゃくちゃ笑いましたね。はい。とにかく、一番ラストの、要するに2本目がクエンティン・タランティーノなんですけど、クエンティン・タランティーノの映画のジ・エンドっていう字が出た途端に、客は全員ですね、椅子からずっこけて、ドヘヘって感じで笑いましたね。何これ？ふざけてんの？っていう感じで、もう、笑うしかないよっていう感じでですね、もう異様に明るい感じで映画終わりましたけど、1本目の方がですね、ロドリゲスのプラネット・テラーっていう映画なんですね。はい。で、このプラネットテラーが始まる前にですね、ちっちゃい予告編がついてました。もうこっからして大爆笑なんですけども、マチェーテっていうタイトルの映画なんですが、マチェーテっていうのはね、ホテルルワンダー見た人だとわかると思うんですけど、長い刀ですね、ジャングルナイフとか言われるものですね、中国で買ったとか言ってましたけど、映画の中では。あれは藪を切るためのナイフですね。こう藪をこう振り回しながら歩いていくんですね。それで、そのマチェーテって言われてる男がいるんですよ。それがダニー・トレホーなんですね。で、ダニー・トレホっていうのはロドリゲス監督の映画で必ず出てくる顔の怖いメキシコ人ですね。デスペラードでなんていうの、アントニオ・バンデラスを狙ってるですね、体中にそのなんとか入れ墨したですね、怖い顔のおじさんいましたけど、あの人なんですよ。この人ちなみに本当にですね、傷害罪かなんかで刑務所入ってるんですね。で、そのくせですね、このロドリゲス監督ってのは子供向けの映画も作ってるんですね、このスパイキッズシリーズみたいな。それにもダニー・トレホおじさんを出しててですね、刑務所に入ってたね、元ヤクザで全身入れ墨の男をですね、いいおじさんの役で子供映画に出すっていうところがロドリゲスのいいところですけどね。で、このマチェーテって映画は、ダニー・トリホがなんかベトナム機関兵かなんかで、その狙撃者として雇われるんだけども、それがなんと上院議員の暗殺犯に仕立てられられる陰謀だったっていう、仕立てられるって言えなかったけど、陰謀だったっていう話で、これ、要するにスティーブン・ハンターの極大射程って小説があったでしょ、まあ、最近シューターってタイトルで映画化されましたけども、あれと話同じなのね。ただ極大射程の方は、まあライフルが武器だったんだけども、ダニー・トレホの方はですね、マチェーテ、ジャングルナイフが武器でですね、それを体中にですね、全身にもう何十個もつけて敵と戦うというね、最後の方はバイクにね、ガトリングガン、ミニガンってやつをくっつけてですね、敵を皆殺しにしてましたけど、このマチェーテってのは存在しない映画でね、この予告編っていうのはまあ、こういう映画があったらいいなっていう、あんなこといいなあったらいいなっていう映画なんですけども、あまりにもこの予告編がよくできてたんで、ちゃんとした映画にしようとして動いてるみたいですね。はい。それでまあ、これが終わって、いよいよプラネットテラーが始まります。どんな風に始まるかというと、いきなりローズ・マッゴーアンお姉ちゃんの、ストリップからですね。まあいいですね。このローズ・マッゴーアンっていうのはね、可愛いんですね。色白に本当にね、抜けるように白い肌でね。このローズちゃんはね、マリリン・マンソンの恋人としてね、世間に出てきたんですね。で、MTV アワードかなんかの、授賞式にマリリン・マンソンと一緒に会場に現れたんですけども、その時にほとんど裸で来たんですね。なんていうか、細いチェーンをですね、体中に巻きつけてですね、まあ、要するに、おっぱいも、あれも何もかも丸出して、お尻も何もかも丸出して、とんでもない格好で、パーティーに来まして、昔、ジェニファー・ロペスが最初に有名になったのっていうのも、やっぱり、裸同然の格好で、アカデミー賞かなんかに来たんで、で、有名になったんですけど、それと同じことをやったんですけど、で、このローズ・マッゴーアンちゃんはですね、マリン・マンソンと別れた後、ちょっとね、真面目な方に転向しまして、チャームドっていう魔女の三人姉妹のですね、ドラマの、主役になったんですよ。それで、まあ結構、まあ国民的な人気になったんですけども、まあもともとこの人ゴスでね、ゴリゴリパンクの、女の子として出てきたんで、またこのグラインドハウスで元へ戻った感じなんですけど、で、まあこのストリッパーと、ね。で、しかもまあこの映画、ゾンビ映画ですね。で、このプラネットテラーっていうのはね、ゾンビ映画なんですけど、このジョージ・ロメロの本家ゾンビ映画じゃなくてですね、むしろその後にですね、真似してイタリア人が大量に作ったですね、イタリアンゾンビ映画ってのありましてですね、それのテイストに近いんですね。どんなのがあったかというと、まずサンゲリアってのありましたね、ルチオ・フルチ監督の。はい。で、あとドクター・ブッチャー人間解剖刀ってのありましたね。これもぐちゃぐちゃの映画でね、あとね、シティ・オブ、ナイトメア・シティかな、シティ・オブ・ザ・リビング・デッドっていうタイトルの映画で、あとアイランド・オブ・ザ・デッドかな、という映画がありましてですね、いろんなイタリア製のですね、インチキゾンビ映画がたくさんできたんですけど、それにテイストが近いんですよ。どういう風に近いかっていうと、もう血まみれ、内臓まみれ、ぐちょぐちょなんですね。で、元のゾンビよりも、なんていうか、えげつないのがイタリアンゾンビ映画で、あと、やたらと軍隊が出てくるところはね、イタリアンゾンビ映画のテイストなんですけど、ちなみに、ロメロは3作目の狩猟の餌食で、なんかイタリアンゾンビ映画みたいなことやってましたけどね。はい。で、1979年から80年にかけて、そういう、まあ、ゲテモノゾンビ映画がいっぱいできて、まあ、それのパロディみたいな、それに対するオマージュみたいのは、このプラネットテラです。 で、まあ、でもこの映画の中ではゾンビって言葉を使ってなくて、シッコって言ってるんですね。シッコっていうのは、まあ、シックから来てて、まあ、病気になった人とか、まあ、患者っていう意味ですけど、で、劇中ではね、シッコが来たぞって、わ、シッコだ、助けてとか言ってるんですけど、シッコだ、助けてってよくわからないんですけどね。それでまあ、このシッコが生まれた原因っていうのは、アメリカ軍が実験していた細菌兵器のせいなんですけど、ってまあもう、何百回そういう話を聞いたかもうわからないですね。もう、何のインパクトもない、アメリカ軍が実験していた細菌兵器でゾンビができたっていう、もうどうでもいい話なんですけども。ただ、そのアメリカ軍の悪いやつっていうのは、ブルース・ウィリスなんですよ。この人、チャーリーズ・エンジェルの2作目でもそうでしたけども、ほとんどね、ギャラが出ない仕事で、名前もクレジットされない映画によくまめに出ますね。本当にいい人なんだと思いますよ。はい。それでですね、舞台はね、テキサスなんですよ。まあ、このロドリゲスがテキサス出身でですね、テキサスにスタジオを持って、そのスタジオで撮影してるんでテキサスなんですけども、まあ、ただテキサスというのはどういうとこかというと、やたらと肉を食うとこですね。まあ、とにかく、牛がいっぱいいるとこでね。で、みんな、ソーセージとかそのまま食ってるんですけど、で、まあ、汚いですね。まあ、もう、貧乏ですから。で、まあ、みんな肉食って油切った顔でですね、ストリップを見てるというね、それでビールばっかり飲んでね、それでもう腹が出てて、もうどうしようもないテキサス人の姿がですね、ゴキブリ満載で描かれてますけども、そのテキサスの汚い田舎町でですね、ストリッパーだったローズ・マッゴーアンちゃんがですね、ゾンビに、まあ、巻き込まれ、ゾンビ騒ぎに巻き込まれるんですけども、彼女の恋人がですね、フレディ・ロドリゲスっていう俳優が演じてるんですけど、この人はプエルトリコ系なんで、メキシコ系のロドリゲス監督とは何の関係もないんですが、血縁関係も何もないんですけれども、まあ、ロドリゲスって名前に惜しみで主演してるんだと思いますけども。で、このフレディ君がローズマン・ゴーアンの恋人で、謎の男、流れ者みたいな感じなんですね。で、ゾンビと戦うんですが、なぜか狩りの名手なんですよ。狩りって太くて狩り高とかそういう、あ、いいわ、みたいな、そういう狩りじゃなくてですね、飛んでくやつでもなくてですね、フィリピンの格闘技なんですね。格闘技っていうか、短い剣をですね、両手に持って戦う格闘技っていうか、まあ、剣術でですね、これはブルース・リーがドラゴン危機一髪で使ってましたね。はい。で、この狩りの名手で、これでゾンビをバンバンバンバンやっつけていくんですよ。バタフライナイフ使って。はい。で、なんでこんなに強いのか全然説明がなくてですね、なんだろうと思って、説明されるシーンが丸ごとないんですよ。このフレディ君の正体について説明するシーンがですね、丸ごとリールごとないんですよ。それで画面にですね、このリールは失われていますって出るんですよ。これどういうことかっていうと、昔ね、グラインドハウスとかドライブインを回ってる映画っていうのは、全国のそういう、まあ、汚い映画館をぐるぐるぐるぐる回されるわけですね、フィルムがね。で、そのうちにもうどんどんどん擦り切れてくるわけですよ。で、擦り切れてくるだけじゃなくて、もうみんな映写技師とかもいい加減な感じでやってますから、平気でフィルム切っちゃったりね、あと、まあ、映写機の熱でね、損傷したりして、もうズタズタになってるんですね。で、あとは、なんとか結構厳しいところ、厳しい地区、南部とかの、その聖書とかが、頑張ってる地域に行くときにですね、残酷なシーンとか、残酷すぎるシーンとかですね、ちょっとエッチすぎるシーンをですね、ちょきちょき切られちゃったりするわけですね。ドライブにかけられないとかいうことで。で、そういうシーンが抜け落ちたりするんですけども、この映画ではまるまるその一つのリールがなくて、このフレディ・ロドリゲス君がなぜそんなに強いのか、何者なのかっていうところが全くなくなってて、観客が勝手に想像するしかないっていうとんでもない映画なんですけども。あとですね、さっき言ったみたいにその残酷シーンがですね、ちょこちょこ切られてるんですよ。で、それはまあ、昔本当によくあったことで、日本でも怪獣映画をですね、浅草東宝とかで上映するときはですね、一番の見せ場、例えばモスラがですね、ピカピカって光って東京タワーにこの、眉で巻きついて、モスラがそこからですね、孵化すっていうのかな、あれ、なんていうのかな、蛾の形になるシーンがあるんですけど、あそこは一番の見せ場なんですけど、あそこ丸ごとなくてですね、浅草東宝で見たバージョンっていうのは、多分みんな同じバージョンをその頃にしては見てると思うんですけども、チカチカチカってこう眉が光ると、もういきなりもう蛾になって飛んでるんですよ。で、どういうことかっていうと、これマニアが切っちゃうんですね、映写室に入って。多分、はい。で、昔のなんていうか、アメリカでもですね、エッチなシーンとかがいいなと思った人はわざわざそれ切ったりしてですね、で、家に持って帰ったりしたらしくて、で、この映画でもですね、ローズ・マッゴーアンと、このフレディ・ロドリゲスの、エッチな、あるんですけども、エッチなシーンが始まると、フィルム切られてるんですよ。でも客は、みたいな、これからいいとこだったのに、って、がっかりみたいなとこでね、まあ、笑わせてくれるんですけども、はい。で、それだけじゃなくて、このグラインドハウスっていう映画はですね、そのサントラもですね、汚いんですよ。音がザラザラザラザラザラザラしたね、雑音が入っててね。で、画面もですね、擦り傷だらけですね、もうボロボロ。で、しょっちゅうフィルムがポンポンポンポン飛びますしね。で、これはね、すごくおかしいのは、デジタルで撮ってるんですよ。これデジカメで撮ってるんです。これロドリゲス監督はいつもデジカメで自分で撮影するんですよ。で、デジタルで撮ってるのに、撮った後にわざわざ後で加工して、昔の16ミリフィルムの汚いのを なんていうか、加工してですね、再現してるんですね。意味あるのかと思うんですけど、まあ昔はこんな映画見てたんだよってことをみんなにまあ教えてあげるっていう感じの教育効果があると思うんですけれども。で、プラネットテラーの話に戻りますと、ヒロインがもう一人いてですね、マリー・シェルトンっていう女優さんなんですよ。このマリー・シェルトンっていうのはね、高校ティーンエイジャー映画とかでね、チアガールの役が多かった人ですね。で、まあ、すごく美人で、まあ、性格はいいんだけど、性格が良すぎてほとんどバカみたいっていうですね、まあ、夢のような女の子の役をやってた人で、この人はシンシティっていうロドリゲス監督の映画で、オープニングのシークエンスに出てたんですね。で、まあ、ロドリゲス監督に見出された形でですね、今回まあ、もう一人のヒロインを演じてるんですが、やってる役がですね、女医さんなんですよ。で、注射が得意な女医さんでですね、なぜかですね、ミニスカのね、ガーターベルトのところにですね、注射器をずらっと並べて、それを拳銃みたいに抜くっていうですね、早打ちガンマン注射看護婦みたいな役なんですけれども、まあ、その時にね、その金髪でポニーテールでですね、青い目で注射器を持ってですね、迫ってくる姿っていうのはね、完全にこれね、ゾンゲリアって映画に出てくるですね、リサ・ブロントっていう女優さんのパロディなんですよ。これ、ゾンゲリアっていうのが1981年に作られた映画なんですけども、エイリアンの、シナリオを書いた、ダン・オバノが脚本を書いたね、すごくよくできたホラー映画なんですけども、これ一見ゾンビ映画のようでですね、話はあっと驚くオチでね、はっきり言うとシックスセンスと同じオチなんですけれども、絶対にシャマーラン監督はですね、このゾンゲリアを見てシックスセンスパクったに決まってるわけですけども、この中でですね、体中やけどでですね、身動き取れない患者にですね、この美しい金髪のですね、看護婦が近づいてって、その目玉に、注射器をいきなりぶっ刺すってすごいシーンがあるんですよ。で、この映画が日本で公開された時は、映画の予告編とかテレビのコマーシャルは全部そのシーンだけだったんですよ。普通いろんなシーンをこうつなぎ合わせて予告編って作るじゃないですか、映画の。ところがこのゾンゲリアに関しては、その美人看護婦がいきなり患者の目玉に注射器を突き立てるっていう、それしか流さなかったんですけど、それぐらいインパクトのあるシーンで、で、ロドリゲス監督は、このマリー・シェルトンにその看護婦さん役をやらせてるんですけども、ただ悪人じゃないんですよ。はい。で、なんとですね、彼女はですね、レズビアンでですね、夫がいるにもかかわらず、女の彼女がいるんですけど、その女の恋人っていうのはですね、なんとブラックアイドピーズのファーギーなんですね。あのお姉ちゃんがですね、レズビアンの相手をやってたりして、もう本当に夢のような映画ですね。はい。ちなみにこの映画、このプラネットテラーに限らず、このグラインドハウスって映画では、出てくる女の子はみんなミニスカートか、ホットパンツです。はい。で、おっぱいのところがガバーッと開いてる、シャツを着てます。シャツかブラウスね。それかほとんど裸です。ローズマンゴーアなんてずっとほとんどビキニです。はい。で、それがどのくらい徹底してるかというとですね、このプラネットテラーで保安官が出てくるんですけども、女保安官は、なんていうか上の、なんていうか、保安官の制服あるじゃないですか。その制服のシャツの下の方をこう、なんていうか、縛ってですね、おへそ出してます。もちろん下はホットパンツです。どんな保安官だ、馬鹿野郎っていう、嬉しいじゃねえかっていう保安官なんですけど、そういう、まあ、男っていうかね、まあ、要するに、バカな男の子の中学生の夢をですね、夢というか妄想というか、無精した時に見たような夢を、そのまま映像にしてるのがこのグラインドハウスなんですけれども、はい。で、世界一の中学生男、クエンティン・タランティーノも出演してます。悪役です。まあ、クエンティン・タランティーノっていうのはね、自分ではっきり言ってますけど、26歳ぐらいまで童貞だったんですね。まあ、恋愛すらしたことがなくて、まあ、その夢をですね、描いたのはトゥルーロマンスっていう、映画なんですけど、まあ、そういうこと別にインタビューで喋んなくてもいいのに言っちゃうとか、タランティーノってバカですね。はい。黙ってりゃいいのにね。まあ、そういうね、童貞歴長かったおっさんがですね、もう40いくつでね、で、もう、ハゲちゃってですね、もう太っちゃってですね、で、あの顔ですからね、本当にもういやらしい悪党にしか見えないんですが、この映画ではもう、はっきり言って変態の役やってます。変態の兵隊でブルース・ウィリスの部下なんですけども、もう女の子をですね、捕まえてですね、レイプばっかりしてるというね、変態男なんですが、で、この世で考えたら一番ひどい死に方をします。はい。ざまみろって死に方なんですけど、その死に方が、さっき言ったルチオ・フルチ監督のサンゲリアで出てくる、ショックシーンなんですね。サンゲリア、ゾンゲリアとは、ごっちゃにしないでくださいね。そっくりなんですけど、サンゲリアの方はですね、で、そのローズマン・ゴーアンちゃんはですね、ゾンビに足を食われちゃってですね、足を切断しちゃって、もう膝から下がないんですね。で、それを見た、そのクエンティン・タランティーノ演じるグヒグヒ親父はね、まあ、足がない方がやりやすくていいや、とか言って喜んでるという、もう変態野郎なんですけども、その他ね、ロスト、テレビシリーズのロストに出てたですね、インド系の俳優さん、名前忘れましたけども、彼がですね、なぜか科学者の役をやってるんですけども、この科学者はですね、まあ、非常にイケメンなインド人なんですけども、なぜか男の金玉を集めるという趣味がありまして、男を殺しては片っ端から金玉を取って集めてビニール袋に入れて持ち歩いてるという、もう 何を考えてるのかっていうね、まあ、そういうとんでもない映画がこのプラネットテラーですが、 で、ロドリゲス映画の常連のうちのもう一人のトム・サビーニも出ます。トム・サビーニっていうのはロメロの、ゾンビの最初のメイクアップアーティストなんですけれども、この映画では保安官の役やってます。っていうか、この人いつも保安官の役なんですね、映画にちょこっと出るときは。でですね、トム・サビーニはここでもまたね、皆さんのご期待通りゾンビに殺されてバラバラになります。はい。この人一体何回ゾンビにバラバラにされたら気が済むでしょうか。はい。ということでね、プラネットテラー、本当にね、バカ映画の極みみたいな映画なんですけども、このフレディ・ロドリゲスをですね、ずっと犯罪者扱いして捕まえようとする警察署長ってのが出てくるんですね。それをマイケル・ビーンが演じてるんですよ。で、マイケル・ビーンっていうのは今もうみんな忘れたと思いますけど、ターミネーター1作目でですね、サラ・コナーのところに未来からやってくるタイムスリップしてきた兵士なんですね。で、サラ・コナーとセックスしましてですね、それが将来人類を機械との戦いから救うですね、ジョン・コナーになるという非常に重要なキャラクターでもあるにもかかわらずですね、全然歴史から忘れられて、このマイケル・ビーンって俳優自身ももう本当にもう世の中から忘れられてしまったんですけども、それがまあここに警察官で出てくるんですね、このプラネット・テラーに。でですね、なんでマイケル・ビーンが出てくるんだろうと思ったらですね、このプラネット・テラー、後半がなぜかターミネーターになってしまうんですよ。このローズ・マッゴーアンちゃんがですね、切断された足のところにですね、グレネードランチャー付きのですね、M16 アサルトライフルをつけてですね、もうアメリカ兵もゾンビも片っ端から全部皆殺しにする、ウルトラスーパーデラックスなサイボーグみたいになってですね、それが要するにターミネーターのサラコーナーなんですね。で、あとこれ以上説明しませんが、これグラインドハウスと関係ないじゃん、これターミネーターじゃんっていうね、何考えてんだおいっていう、非常に感動的なふざけた終わり方をするわけですけども、まあそれがプラネットテラーっていうね、非常にスケールが最後めちゃくちゃでかくなっちゃったりしてですね、なんか聖書的な展開まで見せるというですね、まあとんでもない映画ですけれども、はい。で、観客大喜びなんですけど、まあこれで終わったわけじゃなくて、この後ですね、インチキ予告編が3本ありまして、それでまあタランティーノのデスプルーフっていう映画が始まるわけですけども、まあそろそろ時間なんで、このポッドキャストもグラインドハウスと同じように2本立てでいきたいと思います。ということで、次回お楽しみに。